あれなんですよ。
あれあれ、
始まった。今ずっと進撃の巨人の話をしてまして、ブーブーさんがね。
素朴がハマってて、うん、ずっと。アニメでね。
これに決着がつかないとちょっと始めきれん
ね。決着も何もね、まあ、ブーブーさんアニメ派で。
アニメ、漫画は見てないです。漫画はもう最終回迎えたんだよね。
僕は漫画でも読んじゃったんですよ。
アニメがもうほんと最終回あと1、2、3話で終わるんじゃないかっていうぐらい佳境に来てるのよ。
はいはいはいはいはい。で僕が冗談でネタバレでエレンがスーパーサイヤ人になりますよっつったら、うん、あだからさって言うから、うん、あららら真剣だと思ってそんな感じです今。
まあまあそうそうそうそう、うん、でねだからちょっといろいろシーズンがあるじゃないですか。
はい。何シーズンあるんですか。
多分4部かな。4部だと思うアニメ。
4シーズン1、2、3
ファイナルシーズンだったと思う。はいはいはい。
おう
4部に分かれてるんだけど、うん、やっぱりファイナルシーズンやっぱ違っなんか想像と違ってるところ今走ってるなっていうのをずっと。
これは何嬉しいの。
あいやもっと人食って人破壊してほしいなって思ってたんだけど、
うんうんうんなんすかそれって。
あいや だってほらそういう始まり方をしてるからね、うん、巨人対なんていうの非力な人間、
そうそうそう、
どうなるのかみたいなので、やっぱみんな読み始めていくわけですよ、う
ん、そしたらなんか政治的な部分も入ってきたり、
はいはいはい、
ちょっとなんかウォーキングデッドと同じ道歩いてるなと思って、
あー、なるほどね、ウォーキングデッドもよかったけどね、今もちょっと見てないですね、僕もね、
そう、僕も全然見てない、シーズン8ぐらいまで見てたんだけど、あれも最初はね、ゾンビが人食って、うわー、悲しい、辛いっていうのの繰り返しだったじゃない
ですか、そうだね、主要キャラが突然こう、
そうそうそうそう、ああ、だから。なんていうの楽しみではあるんだけど、
はいはいはい、
なんかもう義務化しちゃってるなってそんな時ありません。
あります。いやいや
今日のトークテーマなんだけど。
どういうこと。まあどうです、
本当はもういいんだけど、うん、いつの間にかルーティーン化しちゃってないっていうのありません。
なるほど。
ジョジョ
ジョジョジョジョどうですか。
ジョジョの奇妙な冒険は大好きなんですけど、
はいはいはい、まあ、
正直もう8部はしんどいんですよ。
今何部なの。今何部。
ジョジョリオンですか。
ジョジョリオン。
いや面白いですよ。
今何部なのって。
8部。
今8部。
うん、
あで8部でも
8部完結した。
あ
したんですよ。
だから7部までは全然見れたってことですか。
スティールボールランね。
7部も。
ボールかな。
うん。まあでもどっちかでも義務化してたってことですよね。そうそうそう。
義務化まではいかないんだけど。
いや
ーこのなんか
記者さんにちょっと、
ね、めちゃくちゃワクワクした頃を思うと、うん、ちょっと。これ
いやでも
部、ね、ちなみに僕の
僕たちがあれじゃないの、年取ったんじゃない、年
なんで急に沖縄の方
年取ったあるんじゃない。
その前後も方言にしれ
ちゃんと話してる
なんで年だけ
終わった年取ったある
のに、
うん、じゃないか。
あもうあるかもね。だ漫画は成長してないけど、うん、人間は成長しますからね、
うん、成長というか年取るというか、
うん、
でもほらブーブーももう見限り見限ってはないわけです。
あ、ミカサだけにね。ミカサだけにね。ミカサだけにね。うん。
もう全然あるあるアルミンですよ。
くだらねえ。
すいません、これ登場人物ね。進撃の巨人の名前を出しただけ。
どうも皆さんおはこんばんちは。オリジンアワー火曜日始まりました、
は
い。まあ、今日はちょっとぬるっと始まりましたけれどもね、私ノーブレーキの歩と
私もノーブレーキのブーブーと、
はい、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
なるほど、今ので分かりました。ノーブレーキというコンビが2人と FM 那覇の方お一人の計3名でやってるんだなということが伝わったと思います。
そうですね。でもまあ僕らの正式コンビ名っていうのはノーブレーキ FM 那覇ですからね。
あそうだった、
それぐらいでしょ
う。そうだったそうだった、確かに
一連卓勝よ。
確かに、だから何かやらかしても FM 那覇に
そうそうそう、
逆にね我々が何か成し遂げたら FM ナハも一緒に。
例え古いですけどピッコロと神様みたいな関係をどっちかが死んだらスッて消えますから。
ああそうなんだ、ドラゴンボールのね、
ドラゴンボールの、まあ冒頭で進撃の巨人のお話から、もうファイナルシーズン迎えて、まあ、ファンのブーブーさんはちょっと納得がいかないストーリー展開だなっていうお話。
そうそう、もちろん面白いですよ、面白いですけども、やっぱり初期のほらよくねみんなテレビだったりドラマではないかテレビなんかでねいろいろ話、うわ進撃の巨人みたいだっていう例えツッコミとかも出るぐらい、
まあねハラハラの質がやっぱ違うなっていうのは確かにあるな。
そう、あの壁から人がこう覗く、巨人が覗くってあのワンシーン以外も
そうね
ないじゃないですか。
確かに、
あそこ がもう全てじゃないですか、進撃の巨人って。
じゃあちょっと寂しいというか、なんか虚しさがあるわけね今ね。
もうほんと一食って一つかんで一食って欲しいのよ。
一食って一食ってってハンニバリズムがすごいですね、あなたの。
いやだからやっぱり没入感というか、
いやすごい引き込まれる作品ですからね。
そう、自分が主人公だったらって思いながら見てたのが、今はもうなんか、うん、あそういうなんか主人公が置いてかれてる部分もあるんだよね。主人公が出ない部分が多かったりするんだ。
はいはいはいはいはい。だからね、進撃の巨人見てない方からしたらずっと今ポカンだと思うけど、進撃の巨人の主人公ってじゃあ誰って感じでもあるよな。
確かに確かに、
そこにも行き着くよね。
うん、うん、まあエレンっていうのが主人公な感じはしますけども、
実際はね違かったりもするし、
もう後半は全然出てなくて、いやもう出てない理由も、え何考えてるんだろうって思わせるような内容になってるからね。
はいはいはい、
なんでそんなことするの、ちょっと話聞きたいよっていう状況だけど聞けない状況みたいな。
なんかすごいストーリーだよね、あの展開として。
そう、もう本当に今の世の中を
の縮図というか、
そうそう表現してるように、ね、まあ、戦争もしっかりね、そういう感じの表現になってるからね。
はい、うん、ツイキャスでも、うん、とんこつ衆さんからコメント来てます。はい、進撃の巨人は途中から分からなくなったなっていう。
そう、ファイナルぐらい、ファイナル前ぐらいからちょっと難しくなっちゃいましたよね。
あのコミックで、うん、完結してるんですよ、漫画で。
はい、もうね最終回迎えてます。
一巻のあの窓に最終巻のあの2人が映ってたとかやってるんですよ。
あ、伏線があるんだ。
そうで、すごく漫画だとやっぱ、うん、読み返せるから、うん、要は考察サイトとかで見るじゃん。
あるね、あるある、いっぱいある、うん、
だからそれを照らし合わせる作業がすごい楽しいのよ。パズルのように組み立てられていくから。
そうな、これも有名だよな、進撃の巨人伏線がいっぱいあって、うん、ほとんど回収してると。
そうで、なんか面白かったのが、まあ、ツイッターで見たんですけど、なんか手紙みたいなシーンがあるんですよ、
うん、
で進撃の巨人の世界観で使われている言語って、うん、もちろん日本語じゃないし、うん、英語でもないんですけど、ぐちゃぐちゃぐちゃってした字なんだけど、うん、ひっくり返して読むと下ネタがいっぱい書いてあるとか。
あー、あるらしいね。
おっぱい大好きなんとかかんとかみたいなやつを、これなんかアシスタントさんが、うん、もういたずらで書いててちょっと怒られた回もあるみたいな。
あのさ、進撃あの壁を壊すシーンあるじゃん、一番最初の巨人が、
うんうん、
超大型巨人が、
はいはいはい、
一番最初に壁を壊すあの音、ガガガガガゴゴゴゴゴみたいな音、
うんうん、
が、ね、そのキャラクターの名前になってたらしい。
そうそうそう、わかるわかる。
意味わかります？
うん、うんうん、
擬音でもふざけてるというか、
ドキャーンみたいなのが、
そうガゴーンボゴーンドッカーンアルミンみたいな。アルミンではないですけど、
だから例えば足怪我したシーンがあったらドキャーンって書くのを、うん、足痛いって書いてあるとか、よく見たら。
あ、そうそうそう。でなんかツイッター、僕もツイッターかなんかで見たんだけど、うん、字幕機アニメ見たら字幕機能がつくでしょ。
はいはいはい、字幕もつけれる、
ね、オンオフがあるでしょ、うんうん、その字幕に進撃の巨人壁を壊したときに、
進撃の巨人
、超大型巨人が壁を壊したときに、喋、うん、ってる人の、カッコ、アルミン。
はいはいはいはい、誰が喋ってるか。
みたいなのがあるじゃない。うんうん、あそこにもう、大型巨人の名前がもう漫画では、それが表現になってるから。
はいはいはいはいはい。おー、なるほど。
意味わかる？
漫画、作品では大型巨人の正体が誰かっていうところがミソだったけど、
うん、そう、
アニメファンの字幕ではもうその名前が出ちゃってる。
出てるんだよ名前が。
ネタバレしてんだ。
ネタバレ。ただこのネタはカッコの部分は、まあ、名前じゃなくて要は音なんですよ。ガゴガゴガゴみたいなっていう表現なんだけど、漫画ではその表現がこの巨人の名前になってるから、うん、
はい、
もう出てるのよ。
出ちゃってるんだ。
もう1話で誰が超大型巨人か出ちゃうの。字幕オンだと。
なるほどね、これ面白い仕掛けですね。
そうだから、うわーっていうのをツイッターで見た。
わざとだよねきっとね。
そうそうそう、どう、うん、どうどうね、すごかった。
はぁみたいになる。
初見で見たら絶対わからんからさ、
うんうんうん、
そのカッコが名前出てても、
まあ、魅力的な漫画のそのアニメがね、まもなく佳境ファイナルシーズンということで。
そうね、そうそう、だからルーティーンになってるやつ。
あー、はいはい、ちょっと惰性でやってないかってとこ話。
あ、まあまあアニメじゃなくてもいいよ、うん、あの、まあ、変な朝別に飲みたくもないけどコーヒー飲むとかさ。
はいはいはい、今日はじゃあトークテーマそんな感じ。
そうだね、
我々のもうお笑い生活がもうルーティーンみたいなもんですからね。
どういうこと、もうちょい具体的に
CM か、
早い、待って待って待って、
もう少し教えて、
待って待って、クリンチしてくんなよ、
クイズじゃないでしょ、
いや離れてよ
ごめんごめんごめん、
全然手出してないのにやる、クリンチしてくるからさ、いやいや、だからその
ルーティーン、
もうライブ毎月1回やって、それに合わせて動いて、ラジオ行って、
で、いや、もっとプライベートなやつ、
まあ、超大型巨人といえばね、我々もオリジン入った時は、うん、もう超大型巨人みたいな扱い、
まあ、新人って言われてましたけどね、うん、
言われてないだろ
いや知らん、
こういうのもだからルーティーンみたいなもうやり取りなのかな、
行っちゃうってことね、
行っちゃうんだよね、うんうん、
だコーヒーはでもある、コーヒー俺毎朝あのコーヒー、
意外っすね、
うん、ローソンさんの。
ブーブーさんは毎朝100円そばのイメージがあります、
ね、あったな、そんな時代もあった。
そんな時代あった。
全然お腹空いてないけど食べてた。
ルーティーンで100円そば。
この道の、要は、宮城スーパー、
ああ、
上山交差点の、
ね、うん、有名ですよ。
有名な。あそこ通ったら別にお腹空いてようが空いてまいが、100円そばを買うっていうルーティーンがあった。
わかるわかる。
うん。うん、それあったね。
最近僕はそういう弁当屋の、もう異常に酸っぱい稲荷が好きで、
ああ、はい、はいはい。
非常に酸っぱいよ、あれ。
非常に酸っぱいよ。稲荷、
あの稲荷に、
弁当屋で稲荷買うかな、
あの稲荷に弱ってるハエ止まったらそのまま死ぬぜ、酸で。それくらい酸っぱい。
シュワー。
めちゃくちゃ酸っぱいのよ、そういう商店側の
稲荷。じゃ稲荷にさ、袋に入った稲荷開けて置いてたらあれだ。
もう虫取りに。
虫取り。虫コナーズだ。
虫コナーズになるぐらい、酸っぱいの好きだからうまいなっていうぐらい。円楽さんからゴールデンカムイもそろそろ完結ですよね。
ああ、全然わかんない、ゴールデンカムイ。
これはね、北海道の、うん、元傭兵さんかなんかの物語でして、漫画なんですけど、まあ、サバイバル知識が結構勉強になったりする漫画ですね。
なるほどね。うん、カムイだったら、僕らのヒーローアカデミアにも確か出てましたよね。
ああ、僕のヒーローアカデミアも僕見てますね。あ、面白いですね。うん、
ワンパンマンも好きです。
ワンパンマンも面白いですね。うん、はい。めぐみの大悟。
はいはい、はい。
ブーブーさんが大好きな。はい。僕も今日読み始めまして。
もうハマっちゃうよ。
面白いな。
ゴミ所長のところも、ゴミ所長に会った？
会ってます。
会ったよね。はいはいはい。
ちょっと予想なんですけど。うん。ゴミ所長、死ぬ？
いやいや。いや。
デイジ死にそうなんだけど。
死なない。
漫画結構読んできた僕の、この経験と知識を持ってしたら、デジ死にそうだなと思って。
死ななかったはずよ。
ロー覚えなのね。
もう忘れた。
まあ、だいぶ昔の漫画だからね、うんうん。
死ななかったはず、ゴミ所長。
メイキングス、ひなすさん。
めぐみの大悟全20巻なんだ。
あ、すっきり。
ちょうどいいぐらいのあれ
だね。めちゃくちゃ面白いですから。
うん、メイキングひなさん、こんばんは。アメトークでもあったけど、進撃は10巻を超えられない。諦めちゃいましたっていう意見もありますね。
10巻から結構厳しくなるんだ。
うん、漫画だとね。
あ、そうなんだ。
はい。ケイシーさん。
はい、ありがとうございます。
北斗の剣で敵がやられるときに、ヒデブ、アベシだけじゃなくて、パーピープーペーポーとか明らかに遊び心みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。あ、あったんですね、北斗でね。
パーピープーペーポーみたいなのがあったんだ。やられて。
パーピーポーみたいなやつ
は。あ、パーピーポーか。
あったんでしょうね。
ジョジョでもなんかメキシコで警備してるなんか、はい、兵隊みたいなのがやられるときにタコスっていうセリフが、うん、
メキシコだけに
子供心にしょうもなと思いながらギャラギャラ笑ってたけど、
気づくんだ、俺全然気づかないかも。
コミック派はね、そういうのを見ちゃうところもあるんですよね。
もうガゴガゴガゴとかズズバズバズバうわーとか俺も脳内で出てるから。
ああ、いや、じっくり見ないですよ、そりゃ。じっくり見ないけどね。豚骨臭さんからカラクリサーカスの話どうですか。万代さんから牛音と虎も久しぶりに読みたくなりました。
あ、
藤田和弘先生の作品ですね。これはだから、子供に読ませたい漫画、僕の10選の中のもうランクインしてます
から。カラクリ？
カラクリも牛虎もそうですね。あ、牛音と虎に関してはアニメがちょっとね、大事な部分がカットされてたりしてて、
残酷なシーンってこと？
うん、いや、このエピソードがいいのになっていうのがちょっとストーリー展開重視で飛ばされてたりして、うん、オープンワールドゲームで言うとサイドクエストもやらんと1時間でクリアしちゃうよ、それじゃって感じの。
ああ、なるほど、ね。うん、余談はもう丸カットみたいなこと、ね、
余談でもないのよ、我々からすると、うん、っていうか、
サイドクエストが面白いのにみたいな。
そうそうそう、
なるほどね。
でもあれですか、進撃は僕アニメは見てないんですけど、うん、ちゃんとこうストーリーにのっとって。
僕漫画見てないんで。
あそういうことか。
漫画はもう苦手なんですよ、あの絵面っていうんですか。
いやでもすごいなんか丁寧に作られてる感じよ。目型の巨人のところとか面白かったな、あの、まあ、アニメのね、やっぱすごい臨場感、
うん、アニメでしょ。
アニメの
アニメ最高なの
よ。漫画でも読みながらこれ多分、うん、こういうあのほら立体軌道のやつとかって絶対アニメの方が面白いよなと思ってたけど、でも それもアニメーションもほら作る会社とかにもやっぱよるじゃない
です
か。
そうそうそう、このシーズンでもまた変わったりしてたん
だ、
ね、
だからでもやっぱ見事に作ってあって、
なんか我々も変に年取ってるから
なんでも年だけだ
例えばこの原作がアニメ化しますって時に
いろあっただろ、方言にできるやつ。なんで年だけだ。
この原作がアニメ化しますって時にちょっとスタジオ見ちゃいますよね。
スタジオで判断できるってこと。
あそこが絵描いてるんだとか、あそこが制作してるんだったら、ちょっと
マジすごいな
っていうのも思ったりするね。ちょっと生意気なんですけど、
すごいところ。
やっぱ2の人は、スタジオと脚本監督と声優とかの座組である程度分かるんだって。
いや2だな
でもほらその辺って自分の好きなもの何でもそうでしょ。まあギャンブルとかでもいいけど、ある程度
あーメーカーか、
この流れでこれ出したんだったらじゃあこうだなみたいな、
ベルコか、ベルコの信頼か、
ベルコの信頼、三強さん、京楽さんとかね、
ベルコの信頼か、
あまり相性がありますからね。
なるほどね、はいはいはいはい、
そういうことなんでしょうね。
パチンコ屋さんの話で言うと、今ギャンブルの話出ましたけど、とあるパチンコ屋に行ったんですよ最近ね。でまあ漏れなく負けてて、
うわ、IM が
僕が負けてて、うわーと思ってもう帰ろう。でも喉乾いたから、まあ中にある施設にある自動販売機で、お水でも買おうかなと思って水買ったら、その自販機当たり付きで7揃い寄ったんですよでドリンク2個出てきて、こんなとこにそういうの置くなと思ってさ。
なので運をこんなところで使いたくない
だからだよってなるじゃん、なんか
まあそんな関係ないけどね、本当は
関係ないけど、絶対俺置いちゃいけんと思う。パチンコ屋さんのドリンク、自動販売機に当たり付き、昨日はちょっとやめてほしいな。
だから運っていうのはコップに入ってんだよね。
あ、はい、
運っていうのはコップに入ってて、まあだから徳を積む、いいことをすれば、だんだんコップ溜まっていくのよ。
あ、徳を積むね
みたいなね、だあるじゃん、ゴミ、なんかこのシソンヌさんの
見た。
あれ、要はあれってみんなそうじゃないですか。
シソンヌ二郎さんがすごいパチンコ好きで、
そうそうそう、
あれとパチンコ店入る前に一礼したり、
そう、あの
周りのゴミを拾ったり
して入って、
あれ本当かあれ。
あそこまではやらんけど、まあ普段だからポイ捨てしないとかさ、なんか、
普段からね、
そう、なんか困ってる人にちょっと声かけてあげ
る、自転車倒れたりしてたら、それ直してあげたりとかっていうね、
だからそんなので、だんだんコップが溜まっていくね、俺の中で。
前も話したと思うんですけど、今はまあ、ちょっとセキュリティも厳しくなったからあれですが、昔のパチンコ屋さんなんてあれですよ、もうトイレとかな、もう殴られた後とか、
そうだね、
もう行儀悪い人やっぱいっぱいいたんで、
落書きもいっぱいあったし、
エレベーターのボタンが割れてるとか、
ある
ね。ツバとかも変なところにやったりね、
そうそうそう、
フロアにやったり、
台もね、もちろん光るところは全部ライターで
焼かれたり、
焼かれてる、ただれてる
でもそれはだから今までこの殺されてきたやつの思いを受け継ぐっていう思いもありますけどもね、
う
ん、
そうそうそう、まあまあだからコップがこぼれ、このコップのがちっちゃいのよ我々は、
はいはいはい、
立てない人は。
ああなるほどね、器がね、
そうちっちゃいから本当に、日本酒飲むぐらいの得意っていうの、
新興宗教かなっていう
あれぐらいのコップしかないから、ちっちゃいことで運使っちゃったらもうすぐなくなっちゃう。
ああなるほどね。じゃあまず徳を積むという作業よりもこのコップ器を広げようということですね。
なるほどね。
じゃあ皆さん、そばに人がいたら目つぶって手つないでください。で器が広がるイメージ
そしてブースト、この器が、広くなるのにブーストをかけるような
出たブースト
道具があるんですよ。
あるんですよこれ
このネックレス、
これ 1万円で今回ねということで、
通常は3万しますけど、
はい、じゃあコマーシャル行きまして、はい、暑くなってきましたね沖縄もね。
そうだね、もう夏に、まあ全国的にそうらしいね、
はい、じゃあコマーシャルです、どうぞ。 78.0FM Naha。Your radio station。
はいたーい、今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。りっかりっか。
はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます、
はい、
沖縄暑くなってきましたねという話で CM 行きましたけれども、うん、もうその証拠にですね、今日見ました、ノースリーブの人。
おお、まあ今日はいてもおかしくないね。
ノースリーブの男性ですね、いました。はい。
なんで、
え、
なんでいいじゃない、いいじゃない。
いやいや、まあまあいいんですよ。ただ僕が、うん、あのノースリーブ本当に似合わなくて。
ああ、撫で型だしな。
撫で型ですし、まあノースリーブって言い方でいいのかな、こうなんランニングというの、この、うん、なんだろうね、あれ、なん、
あれでしょ、
オレンジレンジが当時つけてたやつね。オレンジレンジが、
あ、脇甘めのやつ、
脇甘めの、オレンジレンジがビーチでつけてたやつです。
はいはい、あのバスケのユニフォームみたいな感じね、
うん、そうそうそう、ランニングだとほら下着感出るから、
うん、
まあ、おしゃれノースリーブっていうの、こう分かる、こう、まあまあまあ、
脇甘めスリーブね、
34番とか書いてあるよ、
はいはいはい、
うん、だからまあオレンジレンジがつけてたやつよ。
そうね。ノースリーブとか、まあメンズタンクトップとかって書いてあるね、
うん、まあタンクトップだね、そうそうそう、タンクトップ、うん、似合わないんですよ僕だ。腕もこう二の腕の筋肉もそんなにカットがあるわけじゃなく、うん、ないのでボテッとしてますから、
うん、
で撫で型だし、でなんかもう本当にちょっとね、まあ、今の時代表現むずいですけど、
うん、
ちょっと、まあ、ゲイの皆さんっぽいというかね。
ああ、確かに、まあイメージありますね、ノースリーブって言ったら、まあゲイの方多いイメージあります、
うん、まあイメージですけどね、うんうんうん、だからまあ別にいいんですけど、思われても、ただシンプルにかっこよくないから、僕な似合わないから嫌なんですよ。いやというか、
まあそうだね、筋肉質っていうイメージがある、ノースリーブ似合う人は。
で、そうで、あのタイプの服を選ぶ人って、
うん、
やっぱ一定数いるわけなんですよ。
うんうんうんうん、
一クラスに一人は絶対いるんですよ。
ないし二人もしかしたらいるんじゃない？
そうそうそう、
うん、
で俺思ったんだけど、ああいう人たちって多分好きな食べ物とかも一緒な気がして、なんか多分似てると思う、タンクトップ選ぶ人って。
タンクトップは大体何かしら似てるってこと、
うん、タンクトップは雪見大福絶対好きみたいな、なんか絶対あると思う、共通点がきっと。そうじゃないと、
うん、
なんかあんなに似ないというか、なんかもう一緒に見えちゃうというか。
なるほどね、
うん、
タンクトップ同士は似てるように感じるんだ。
そうそうそう、でもタンクトップ同士は同族嫌悪で、
うん、
タンクトップ同士はくっつかないっていう、なんか運命もあると思うけど。
タンクトップにそこまで感じないけどな。まあまあ、でも珍しい部類だよな、タンクトップ着る人は。
でも見てて羨ましいな、かっこいいなとは思うんですよ。まあ楽そうだな、みたいな。
うん。僕はもう脇汗とか結構かく方なんで、タンクトップではちょっと厳しいかな。タンクトップの場合脇汗ってカバーゼロじゃないですか。
いや、でもこの風、吹き抜ける風が全て、解決してくれるんじゃない
ですか。いや、だって脇ってしまってるでしょ、常に。
開いてはいない。
脇が開いてたらそれわかるけどさ。
うん、開いてないっすね。
だから脇から滴り落ちる、まあ、状況にも、常に滴り落ちるわけじゃないですけど。
両手をグーで、こう、ワクワクはしてないですもんね、こう。
そうそうそう。
脇をパカパカしてないですもんね。
だから脇締めた状態だから、もう、だから、ドモホルンリンクルみたいに垂れてくるわけじゃん。
あの、貴重な液みたいに言うな、お前。この、鍾乳。つららからポッタ一滴みたいなやつな。
そうそう、過ごしてるだけで徐々に一滴一滴こうあばらからこう流れ落ちてるわけじゃない。
あ、どうなんですかね、この女性の皆さんというか、ツイキャス聞いてる皆さんとかで、
うん、
タンクトップありかなしかというか、俺は結構少数派だと思う。でもつけてる人は結構やっぱかっこいいというか自信あるんだろうな、まあうん、
タトゥーに近いかな。
あまあまあまあ何かを見せたいのかな。なんか
タトゥーぐらいちょっと僕はあの敷居が高い感じする。タンクトップ着るって。
注意できないよな、でもタンクトップの人って。
注意するとこないじゃん別に。
いやなんかタンクトップの人が何かやったら注意しづらくない？なんか怖くない？タンクトップの人って。
ああ、タンクトップがタッチョンしてたらってこと？
うん。
そうだな。
なんかタンクトップの人って俺怖いのよ。
あ、やっぱじゃあタトゥーに似てるかもね。
あ、近いのかな。
うん。確かにタンクトップがなんか車から手出してても何も言えないわ。
どういうこと手出して？どういうこと？
なんかもうほら沖縄観光来たぜみたいな分からんけど。
ああ、はいはいはい。それで言ったらちょっとテンション上がってる方で県外から来た方で、うん、上着脱いで国際通り歩いてる人とかもいるよね。
え、そうなんだ。
うん、いたのよ。怖いわけよ。
うん、怖いな。
話しかけられんわけよ。
そうだな、うん、
だからタンクトップってやっぱ怖いです。
正直そうだな、タンクトップ着る人はちょっと怖いかも、
うん、ちょっと怖い人が多いかも。
あ、イメージあるかも
しれないですね、
うんうん、
で、今アンケート取ってもらってますね。
タンクトップありなし。
アンケート結果全員がはいでした。
だから質問は何なの。
ちょっと聞き方も誘導したかもしれないけど、はい、メンズのタンクトップはありっていう質問をしたら、はい、1名だけがはい。
1名で 100% 統計取れました。
いやー、もうこのなんていうかオリジンアワーのこのツイキャス機能で言えばもう 100%、
まあでも結局人によるになるでしょ。顔がイケメンだったりさ、うん、
まあ、今聞いてる中で1名だけですからね、ありって言った
の。キャスバル兄さん、アットパントモダンさんから、
はい、
渋谷のメガドンキホーテからこんばんは。
あ、名前タンクトップ着てそうな名前だね、う
ん、俺キャスバル兄さんはタンクトップ派だと思います、
ね、
うん、
渋谷のメガドンキもタンクトップ率高そうじゃない。
あ、そうですね、渋谷のメガドンキはもうタンクトップじゃなくて入れないみたいな。渋谷まずタンクトップつけんとダメみたいな。
ちょっと人数数えてもらいましょう。
何を。
ドンキホーテにタンクトップ何でいるか。
今東京も暑いみたいね、かなり。いやでもさすがにタンクトップは泣いちゃ早いんじゃないか、
ね、20でも
岩手県が31度だったみたいね、2日前ぐらいね、
31だ、
31ぐらい、そのニュースを俺サウナで見てたから全然ピンとこないっていう。
知らない、それお前次第だよ。
いや涼しいだろっつって。そう、めちゃくちゃ今サウナハマってて、今週も4回行ってて今日も行きたい。
それさ、冒頭の話になるかもしれない。もうほんと実は飽きてない。なんか。
ああ、ルーティーンやってないか
も。もうちょっと SNS やらなんやらで行ってしまったから。
違う違う。その証拠に。
今の違う違う。
違う。その証拠に俺行ったよっていうのをそんなに頻繁に SNS に上げてない。
うん。
行き過ぎっていう照れもあるから。
うんうんうん。行き過ぎって言われたい。
いやではない、ちょっと照れる。
普段の歩むよね。
普段の歩むなんです。なんか普段の歩む。なんですが。
歩むの時の歩むだよな。
はいはい。まあ要は、本を読んでる自分を見てほしい。
うん。サウナ行ってハマってるっていうのを、すごいって言われたいのが、歩むの歩むさ。
キックボクシングの練習をしてて、拳が赤くなってる、この拳を見てほしい。っていう、この、特定な部分を見てほしいというマインドの持ち主の僕が、サウナに関しては、ちょっとなんかこう、みんなに言うことではないかなっていう。
ああ、自分でセーブが効いてるんだ。
セーブというか、だから自分だけの楽しみではあるけど、まあこういうとこでは発信というか、するぐらい好きだから、本気で今好きなんでしょうね。一人でも全然行きますからね。ダウンタウンの松本さんがタンクトップ着てたらどんな感じなんだろう。いや、お似合いというか、つけてたっちゃったんじゃないですか。
つけて、まあ、着てる、うん。
着てらっしゃったんじゃないですか。円楽さんから、まあ、IWGP のキングのイメージ。
ああ、そうですね。うん、脇下ダランシャツね。
はいはい。
タ
ンクトップ。大きめのね、タンクトップイメージありますけども。
うん、あ、違うか、ピシャッとしてるよ、あっちは。
ああ、タイトめ。
うん。
あ、そっか、タイトめか。
タイトめ、タイトめ。
ほうほうほう。
あの、ピタッとしてるやつだ、キングは。
おー。うん、そうで、サウナで結構行くんですよ。
うん、
で、いろんな場所あるんですよ。いろんな場所が。
あ、そうなんだ。あんまり知らないね、サウナの場所。
それこそこのラジオ局の裏にある立花立花湯。
うん、大きい銭湯ね。
で、僕がもう足向けて寝れない方向、瀬長島にある、あの、龍神の湯っていうもの、う
ん。ああ、ホテルのね。
メッカですね。あそこ一番やっぱいいっすね。
うん、足向けて寝れないぐらいいいんだって。
今日もだから、ラジオ局入る前に、瀬長島方向に一列車入ってきました
。なんだ、サウナは、なんだ、神様みたいなのいるの。
で、浦添のジスタス。
ああ、これもスポーツジムの大きい施設よね。うん、プールとかもあるんだ、
大浴場もあって、うん、サウナも楽しめる。で、 僕がよく行くのが、うん、今言ってあげたところも行くんですが、うん、夜からやってるみたいな、結構遅くからまでやってますよ、受付が10時からまで大丈夫ですみたいな、
え、そんななんか隠れたそばの名店みたいな、はい、オープンの仕方があるの。
でおすすめがこの国際通りにあるコレクティブホテルっていうのがありまして、
はい、
交流の近くというか、
あ、コレクティブ、はいはいはい、
なんて言うんだろうね、あの、うん、浅間出屋とかの、浅間出屋じゃないな、あの松尾消防署の近くにでっかいホテルあるでしょ、国際通りにコレクティブハートのモニュメントがある、
ああ国際通り沿いにあるやつ、
そうそうそう、国際通り、
最近できたね、
そう2年ぐらい前にできたとこ、ね、
ジャルホテルの向かいぐらいの感じ、
ね、なそうそうそうそう、うん、あそこをもうスポーツジムも借りれて、で1000円で、まあ、サウナ施設というか浴場を使えるっていう、うん、でサウナ施設自体はちょっと狭いんですが、うん、まだバレてないので、もうちょっとなんか個室のような感覚が楽しめる、
まあ、ホテル泊まってサウナ行くっていう人はいないもん、時間もったいないと思うもんな、うん、
だからもうすぐだからサウナの受付のところに僕は行きます、エントランスを越えてねっていう、であと1個ワイズキャビンっていうところがありまして、
いや違う、これサウナ番組じゃないわけ、
本当に詳しいの、はいはい、ワイズキャビン、
名前出しちゃったな、あの
なんでのサウナの良さとかそういうのを聞きたいな、場所はもう、
ワイズキャビン忘れて、
うん、オッケー、よかった、
何があった
あのタトゥーオッケーの場所も一応あって、
オッケー忘れよ、
あ基本ダメなんだ今のご時世でも、
はい、
へ、
基本ダメなんですよ、
うんうんうん、タンクトップは、
タンクトップも俺禁止にしてほしい、
いやタンクトップサウナいいだろ
いやで何があったかってわけじゃなくて、うん、こう多分こう入れてらっしゃる方ってそこに気使っていけないんですよ、サウナ好きでも、
うんうんうん、
ね、行けなくなったりとか行けないん
ですよ、まあ、それも多分覚悟の上というか、
そう、
う
ん、でもあそこ入れるぜみたいな感じで、
なるほどなるほど、
多分なるんですよ、
ペットかのアパートみたいな、
そうそうそう、あそこだ、いやいや、だからそれは書いてあるからそうだろ
う、うんうん、
いや要は、まあ、あっち意外と大丈夫だぜみたいなラインというか、
あーあーあー、 OK と公言してるわけではないわけね、
そうそうそうそうそう、
ラッシュ OK みたいだぜ、何も言われんぜみたいな感じだ、
そうそうそう、うんうん、だ僕が、まあ、ある場所遅くからまでやってるとこがあって、そこに行くと結構やっぱ高確率いらっしゃるんですけど、
怖、うん、
怖いんですよね、だから僕個室で一人いるでしょ、
一、うん、
人ケムクジャラがいるわけですよ僕が、うん、ケムクジャラの僕一人、あと全員タトゥーみたいな、
うんうん、うわ怖、
怖いですよ、また話してる内容も穏やかじゃない話が多いんですよ、
そうなんだ、
そうちゃんと
ちゃんとちゃんとタトゥー
ちゃんとタトゥー、
そうはね、そうは言っても、まあワンポイントタトゥーとかね、
もちろん
今時自由じゃないって今言おうとしたら、 まあ、その場その時その場に置いたら結構
みんながみんな、
いやもちろんそうよ、
うん、
でも怖いのは怖いじゃんタトゥーってね、やっぱりね、
だからちゃんと、あちゃんと禁止だって思うというか、
それ禁止だって
別にこう被害はないよ、
うん、
どけおらとかってないですよ、うんうん、で僕はもう逆にこう体毛を見せつけて、うんうん、俺こんだけ毛生えてますけどでも一人だからやっぱ全に無勢というか、
うん、そうな、結局やっぱり拭えないようなこの恐怖感はな、
でなんか
このご時世でも
なんかさ4名とかがいたら一番厄介で、この4名グループの タトゥーの人たちが、うん、まあ、穏やかじゃない話をしてて、
うん、
でサウナ室から出たら水風呂に入るっていう、まあ、ルーティーンがもちろんあるんですけども、
うん、
汗かいてますから、うん、一回水風呂で入る前に汗をわーって流して、うん、汗を流してバシャンと入るのよ、
はいはいはい、
バシャンというのも水しぶきもなるべく上げないように、ね、
なるほどなるほど、
でもこの4名で来てるから、この4名はもう僕見えてないんですよね、もうキャッキャしてて、
うんうんうん、
でもうそのままだからバシャーンって言ったりとか、
うわ、でこれも、まあ、まあこれは別にタトゥー関係ないけどね、やる人はやるでしょうね、
そうそう、うん、注意できないというか、
そ
うだな、そこもね、でもね、あの、まあ、場所的にもいいですし、
嫌だなそれ確かに、
うん、でこう結構ここ、うん、そういうところもありますよっていう、
うん、は
い、であとやっぱその同性の方が好きな方が多いと言われてる場所もあります、
うんうんうんうん、
で有名な方が僕の中でいて、どこ行っても会う、
あ、お前みたいな人がまだいるんだ他にも
いろんな場所を転々としてる方がいて、うん、この人に一回、外国人なんですよ、白人男性で、
あ白人の感じだ、
白人で、うん、結構おじいちゃんなんですよ、
うんうんうん、
身長でかめで、この人に通り過ぎざまに胸毛ちょろんって触られて、いいなって言われた、で胸毛だからいいなって言われた、
まあ、でもそれはでもそっち系のあれじゃない、
サインなのかな、いろいろあるんだっけ、で 足にやってたらあれとか、そういうサインが、あ足に、ロッカーキーのやつを、
あ、ね、言ってたね、前ね、
有名なやつがあって、
はい、あでもどっちのサインじゃにしてもじゃないにしても、今時あんまりね、知らない人の体をいきなり触っ るのも良くないでしょ
う、
まあ、だからそうだけどそれやってきたってことはやっぱりアピール、うん、お互いそれはもうおちんちんの店は終わってんの？
いやいやいや、そんなのパカーンとはやらないよ、うん、それはなんかちゃんとありますよ。あんまり隠しても余計なんかちょっと男らしくないし、
うん、向こうどうでした？白人のこと見ました？
向こうはみんな見てないですよ。
あ、もう別に 見ようが見ままいがっていうぐらいの感じだ。
そうそうそう、万代さん、龍神の湯で初めて老流体験した時は衝撃でした。慣れると気持ちよかった。
老流って何？
老流とは、
老流というのはですね、あのサウナ室に、うん、あの老流担当の方が入ってきまして、うん、でサウナ の釜みたいなところに、
ああ行ってたね、
アロマをかけるんですよ、まあ、香りが飛ぶようなやつを、うん、でぐわーって上昇した温度の中、
蒸発させるんでしょ、この熱いやつに水かけるみたいなもんね。
うちわをバサバサやるんですよ、
うん、
でっかいうちわ、
うん、
風の化け物が持つぐらいのうちわ風を操る妖怪が持つぐらいのうちわをわーってやったらすごい熱波が来るんですよ。でクーってなって、
それがもう最高なの。
その後に水風呂入って心臓の鼓動をグッと下げて外に出て休憩してる時間が最高です。
まあ楽あれ食ありみたいなことよね。楽あれ食ありの、
いや違うんですよ、それが。行こうぜ一回。
サウナ、いや僕あっち行ったことも、うちの湯のチケットもらったことが
あって、あ、前行ってましたね。
何度かサウナ入りましたけど、
蒸したサウナだけに
サウナ入りましたけどハマらんかった。だからその極限の何だった？
いや、やり方があるんですよ。
行くじゃなくて、
あ、整うね。
整う、
うん、行くじゃない
行くは行っちゃダメです。
行ってたらいいなって言われても仕方ないよ。
胸毛さん、整うのやり方とかも分からんかったし、整うという言葉が当時なかったから。
なかったっすね、なかったっすね。
あったかもしれんけど耳には入ってなかったんで。
僕もだから後からいろいろ勉強してますから、うん、だから新人ではあるんですけども、うん、はい、ぜひサウナもおすすめです。
冷たい湯に入るっていうのがもう怖くてできないのよ。
あのね、そこなんですよ。
でもかけるのも怖いから
嫌ですよね、う
ん、そんなやついっぱいいます。あのミストサウナでしっぽり温まった気になって、
うん、あ、そう、ミストサウナはまあ好きかな。
で、あの冷たいシャワーだけを浴びてふーなんて言ってる人もいますけど、そうそう、わ、かわいそうだな、水風呂の良さが分かってないんだろうななんて思ってね、はい、で、あの水風呂が怖いっていうのは、うん、ちゃんと温まってない証拠なんですよ。で、目安としてサウナ室に8分入ってください。8分、
8分、
逆に言えば8分でいいです。時計は12分なんですけど、サウナ室にある、一周回ったら12分、8分でいいです。
そういうのがあ
るの。8分サウナ、水風呂2分、8分休憩です。これが黄金の、あ、ルーティンです。
これが整うの黄金比というか、
まあ僕の場合はというかね、8分サウナ入って汗かいて、わしゃって汗流して水風呂入って2分冷やすでしょ、
うん、
で僕心拍数もアップルウォッチで測れるんで、うん、160とかまでいったらやばいんですよ。これはちょっと熱すぎる、
うん、
っていうのも計算しながら入るとより整いやすい、
うん、ふわーってなるの。整うときはどこで整うの？
整うのは休憩、あの椅子です。椅子で座って
水風呂浴び終わってからだ。
そうです。あ、もう世界がぐわーって歪むんですよ。ぐわーって歪んで、
これはタオルで拭くの？濡れてる部分。
あ、まあ拭きます、拭きますけど、ぐわーってなりながらだから、
え、もう？
あったあったあったとか言いながら、
よっこらしょでぐわーってくるわけじゃないんだ。ぐわー、
そうそう、
でおっと、もう水風呂から出たらもう徐々にぐーぐるーってきて、
でこれってあの要するに飲みすぎて気分悪くて枕の位置が定まらんぐるぐるあるさ、こううまく、
うんうん、はいはい、あるある、わあ、もうめっちゃ嫌だあれ、
あれ嫌さ、うん、あ、どっちみたいな、
眠たいのに眠れないやつね。そうそうそう、頭の中がぐるんぐる回ってぐるぐる
して、あれではないです。めちゃくちゃ高熱するぐるぐるで、うん、な、本当のもうほっといたらよだれがとっつっつって出ちゃうぐらい
本当かよ、うん、
で人間ってさ、まあ、特に起きた瞬間から、まあ、下手したら寝てて起きてずっと24時間何かを考えてるじゃないですか。何か、
まあ何かしらね、うんうん、
じゃあ見た目の前にあるマイク、これマイクっても頭に入ってくるでしょすぐ、
うんうんうん、次何喋ろうとかね、
とかね、
うん、
それがこの整ってる時間は一切何も考えなくていいぐらいの時間に脳がリフレッシュするような感覚。
へ
ー。でこれはあの同じくサウナオリジンサウナクラブの副会長の首里之助が言ってたんだけど
そこでは副会長なんだ、
はい、ちなみにオリジンサウナクラブの会長は僕です、
うん、
が言ってたのは、うん、全ての嫌なことに感謝をするしてしまうって言ってたね。
あ、もうそんな心が現れる感じになるんだ、
やっぱどっかで中毒化してて、僕もだから今日も行きたいし昨日も行ってきたのにっていうのはあるのかもね。
まあ、1回はでもじゃあやってみたいかな。まだ要は 僕とかブーブーはきちっと温めきってない状態だったってことよね。
そうそうそう、それだったらやっぱ冷たくなるしっていう。
僕初めてのタバコめちゃめちゃ体に合わなかったですよ。
あ、それはそうですよね。僕もそうでしたよ、初めてのタバコ。
大丈夫？
クラクラしましたね。
合う？
いや、きっと大丈夫だと思います。特に体大きい人とかおすすめですね。
なるほどね。
一回体験、オリジンサウナクラブにちょっと体験入部。
一回お家でやってみるわ。
いや、お家でできないから。
お湯わーって流して。
違う、できないできない。
あ、じゃあその一回行くならどこなんですか。きれいな
ところ。あ、初心者に、初心者におすすめ。
きれいなところがいいんですけど。あと、あんま人がいない方がいいかな。
うん。あ、大島さん、それはもう本当に強情です。きれいなところはいっぱい人います。
そっか。
いいところはいっぱい人がいます。
そっかそっか。
まあ言ったらコレクティブどうですかね。
あ、今言ってたね。
あ、1000円で入れるって場所ね。
はい。ただね、休憩所が、椅子がないので、うん、その辺の隙間にこう座るしかないですよ。
え、なんかライブで満席だったから階段で、
そうそうそうそう、
映画館満席だったからみたいな。
そう、周りの邪魔にならんところ探して座る。
こんな年になってそんなところで休憩しないといけないの。
そうなんです。
だってこの休憩がほら整ってるの状態なわけでしょ。
そう、
だからそこもね結構いい場所
だ。コレクティブの場合は、うん、あ、何しに来たか分かります。もう意味わからんところに座ってる人は、あ、サウナ目的だな。
ああ、で、今、整い中なんだ。
そう。で、浴槽に入ってる人は、あ、ただ風呂入りに来たやつなんだなっていうのがもうわかりますね。
変なところに、座るところじゃないところに座ってる人は、整い中。
そうそうそう。
なるほどね。嫌だな、バレたくないな。
だから、そこは、あんまバレてないので、だからさっき言ったように、パーソナルな時間が楽しめる。
だし、まあ、いる人たちは観光客の方ばっかりだろうからね。
そうそうそう。うん、久しぶりに、本当に久しぶりに会った先輩とサウナで出会ったら一応気まずいっす。
ああ、そっか、喋ることないもんな。8分間も、少なくても8分間。
最近それがあって、高校の頃の先輩で、よく遊んでたんですよ。で、その時はお互いのチンコなんて見てないですよ。関係性として。で、そっから15年もっとか、高校卒業して、本当最近会ったら、まず久しぶりからの初めてのチンコだってなって、
乾杯だ。
乾杯。何と何を合わせれば。いや、チンチンじゃないわけ。
乾杯。
乾杯したらチンチンってならんわけ。だからその、そう。で、久しぶりの気まずさあるけど、やっぱサウナで共に共有してる時間
がある。これ嫌だな。
知念慎一郎、慎吾さんとも会いました。
ああ、あの人もサウナーなんだ。
あの人はなんか偉そうに一応浴槽に。使ってましたね。
浴槽に使ってる人は偉そうなんだ。
あの人は多分ね、サウナじゃないです。
ああ、あれか、うん、女性と遊んだ後のお風呂みたいな感じ。いやいやいや、あの人は
子供と来てましたから。
あ、
子供と来てて、お子さんといらっしゃったからあんまりこう絡まなかったですけども、うん、あれはちょっと恥ずかったな。僕とラムちゃんが2人です。だからポケーってチンコ出して整ってたら、目の前
ポケーってチンコ出して、いや怖いな、整って。
で、目の前に慎吾さんがいらっしゃって、あ、おはようございます、うん、みたいになって、う
ん、あ、でもちゃんと切り替えられたんだ。
切り替えられたけど、
うん、
でよく2人で来るのって言われて、
うん、
はいって言われて、
もう深い深いところまで行って大丈夫。はい、
はい、それで
深い深い整いだ。
そうそう、
なんか戻ってこれなくなるよ。
いやいやいや、楽しいですよ。
うん、
でも慎吾さん不思議とやっぱなんか濡れてなかったっすね。
いや、知らんよ、なんで不思議と。
いや、これどこ、いろんなところで言ってるんですけど、なんか決まってた髪型とかもなんかこう、普通濡れたら乱れるじゃないですか。
うんうんうん、そうだね、だしだらしない感じするけどな。
なんかかっこよかったっすね、お風呂水に濡らしてもかっこいいというか。ケイシーさんが、板尾さんとジュニアさんがサウナに行くと、周りの子供が、板尾だ、ジュニアだと騒いだので、早く上がって水風呂入ろうと水風呂に入り、出てきたら、板尾係長やと周りが余計騒いだって話が好きです。あ、ゴッツでやってましたね。
こんな、潜って出るのちゃんと。
だらだんだらだん。
やってくれるの。
ゴーダさんから、沖縄にお風呂やサウナに行く文化が、こんなに根付いていたなんてびっくりです。
根付いてはないのだから。
いや、でも如実に人は増えてる、
サウナは。でもブームな感じするね。でもあんまり、ゴーダさん、確かにお風呂、湯船はあんまり入る習慣ないですし、
ね、銭湯っていう文化がないですからね、
う
ん、
そうですね、暑い島国ですからね。
うん、あ、なんていうの、銭湯っていう場所がなかったじゃん。なんか内地で見る1回50円で家族で入りに行って、
う
ん、
あ
ー、コーヒー牛乳飲むみたいな、男湯女湯に分かれててみたいな、
神田川の歌詞に出てくるような銭湯ね、うん、こう桶を持って、
うん、
男よ女よで別れてみたいな。
そうそうそう、あのバカ殿とかにも出て、うんうんうん、バカ殿みたいな。
43歳は子供の頃ギリギリあって、でもそれでもやっぱ珍しかったのね、この首里の、赤田町っていうところにあって、はいはいはい、でやっぱ当時珍しかったからお父さんに頼んで連れてってもらったわけ、はいはい、あの漫画とかではよくそういう銭湯とか、ね、テレビでも出てくるから、は
い
は
い、男よ女よ、
その場所行きたいって言ってこうわざわざ連れてってもらったぐらい、うん、当時でももうすでに珍しかったし、実際もう数年したらその銭湯もなくなっちゃった、う
ん、那覇にあのアメリカ U ってありましたけどね。
あったね、
西町か東町に。 あそこであの親の友達子供同士で行って、うん、めっちゃ仲良かったコータってあの一個先輩の小学校の時かな、うん、行って水風呂で溺れかけて二人で、で俺もガシって掴んだらあいつがやめれって言って顔蹴ってきてあ人ってやっぱ信じられんなって思ったの覚えて
る。いやもうしょうがないこれ
マジで、うん、
うん、ハエバルにあったのはウチナーユでしょ。
ウチナーユあったね。
ウチナーユはい、
だもうもう、まあ、潰れちゃったじゃない、うん、だもうウチナーユ潰れたらもうハエバルで何も経営できないよ。
そんなことないでしょ。
ハエバルのディズニーランドだったのに。
あまあまあまあね、うんうんうん、
あそこ今なんかね違うものになってますから、うん、
はい、
やっぱ、うん、
アミューズメント的な要素はもうハエバルちょっとないかもしれんね。
そうハエバル、ね、だから潰れたらもう何も経営できない。みんな潰れるよ。うちのああいう潰れるんだったら。
これなんでかって言ったらやっぱパチンコ屋がいっぱいあるからですよ。もうあそこに勝てるアミューズメント施設はないですから。はい、ラジオネーム匿名さんからメール来てます。
はい、ありがとうございます。
火曜折り合わの男性陣様、こんにちは。
はい、こんなの久しぶり、こんなのこういった 初メールって久しぶりですね。
全員じゃないですか。なんな
ら先週のアイムさん3日間子供5人見たのに嫁に小言と言われた回ですが、うん、めぐっぺに共感バリバリです。
あめぐっぺって呼んでるよ。怒らんの。
あ全然全然
いいん
だ。逆にめぐっぺと呼んできたことで、うん、近しい存在かなっていう警戒を今警戒アラートが
なあるでしょ。あるでしょ。
世の小言を言われ続ける男性、昭和から令和になってもらいたい。子供の世話を手伝う時点で嫁任せなのです。嫁はいかに子供たちに栄養バランスが整ってコスパいい食事するか毎日頑張ってます。
確かに、
この3日間で子供たちが喜ばれる栄養が偏ったコスパの悪い食事をしたので、日々の努力が水の泡的な思いをしたのではないでしょうか。
なるほど、積み上げてきたというか今までずっと考えてやってたのに、あなたのこの3日で全部パーよってことね、
はいはいはい、お財布事情は家庭でそれぞれなのであれですが、うん、私のうちでこれをやられたらめぐっぺと同じことを言ってしまうでしょう。では
女性目線だ、女性の方だ。
ではさようならということ
で。いや待って、二度と来ないみたいな。
これめぐちゃんさん。
はい、さようなら。
そんなこと言うなよお前。女性側の意見を代表して言ってくれたのよ。
いやまあおっしゃる通りですよ、
うん、
はい、本当おっしゃる通りで、グーの根も出ません。グー、うん、
出てる出てる。めぐっぺめぐっぺ。
なんかそれブリッジみたいに使うなよ。まあね、そういうことですよ。
そうね、でもやっぱ今時男女の差もあれですけど、やっぱねお父さんが連れていくご飯どころとかうまいのよ。
そうそうそう、
あんまりそういうバランスとか考えないから、
お父さん飯ね、
楽しいのよね、
うんうん、
だから僕はいろいろこの件に関して言いたいことありますよ、
うん、
でもあえて言いません。なんでか、男だからです。
まあもうかっこいいんか、
分からんけど。
いやだから手伝ってるっていう感覚の時点でもう良くないよっていう指摘もありますから。
手伝ってるっていう感覚じゃないですけどって感じです、うん、俺は。
ちょっとムッとしてる。ムッとしてるよ。
いや僕一言も言ってないですよ、手伝ってあげたのになんて、うん、恩着せがましいことは言ってない。いや
もちろんもちろん、でもその感覚は良くないよって。
だからそうですよ、
持ってる人いる。僕も実際そう言っちゃう。
うんうん、だから子育ては二人でやっていくもんだから、うん、どっちの比重もないんですよ、
うんうん、だから別にじゃあその言葉に関して歩みには言ったわけじゃないかも。全体的にね、女性代表者言ったから、
うんうん、そんなこと
しなくても、
はいはいはい、でも全然だから、あまあいろいろありますよ、言いたいことは、うんうん、ただまあ言いませんよそれは、男なんで、
うん、何なのその男なんで女なんで関係ないですよ。
うちーさんもサウナで整えてきてって言って、
あめちゃくちゃ今サウナ行きたいです。
もう本当中毒じゃない。
中毒じゃないです。もうサウナ行ったらまた人間変われるんですよ。
ああ忘れられるんだ、リセットできるんだ。
うん、忘れられるというか全て感謝に変えられる。
これ怖いな、なんかこう全て感謝に変えられるって怖いぞ、うん、行ったことない人から聞いたら。
ケンシーさんから40年くらい前に前島省近くに銭湯がありました。
やっぱ40年前とかなんだ。
俺だからその跡地みたいなところが全然わかんないですね、
うん、あんま特に平成入る前まで、うん、昭和の頃って昭和の終わりぐらいまでって、はいはいはい、 あのなんていうのかな、公衆衛生として銭湯って必要だったんですよ、はいはいはい、その全部がその水道を引く問題とかもあって、実は住んでる場所に
あのなるほど
トイレなし、お風呂なしっていう住宅とかも、まあ、
そういうことですよね、
古いところはあったわけですね、うん、だからこう各エリアにある程度このあのいわゆるスーパー銭湯とは別の、
あ、公衆便所的な、
そうでも本当にそういうこと、
うん、いやお前体洗いに行く話してるのにお前例えて便所出す
のよ、そうで公衆便所も同じ目的で、うん、今もまだ立ってるのは、はいはいはい、そうやってちゃんとあの全ての人がきちっと文化的に用を足せたりとか、
なるほど、まさに栄町のトイレと一緒ですよね、
うん、あ、ありますね、
お店オープンするにはいいけど場所がね全部狭いからトイレを置けないから、まあ、全体で
そうそうそう
っていうので、うん、1個大きいね
あったんだけど、やっぱお風呂はだいぶ事情が改善されてきたから、うん、銭湯もどんどん減ってったって、
でましては内地だとね昔はすごい、うんうん、密集して人もいっぱいいただろうからっていうことでしょうね、
豚骨臭さんからツイキャスで、うん、男をやって美味しいおやつやご飯で子供たちのポイント稼ぐからずるいよね
そうなんだよ、だから好かれるんだよね、
うちのお父さんはすぐスシロー連れていくよ
そうそうそうそう、お母さんはもう何でもお菓子食べないで
別にいいぞ
お菓子食べないもう終わり、あんた何回目ねって言って子供がええー、ってお父さんとこに持ってってお父さんが開けちゃうの
よ、あ、はい、もう食べれみたいな、
もううるさいうるさい、食べれ食べれ、
それが家族でしょ
家族になろうよ
あ、福山さん来てますねおお、うん、そういうことよね、
まあまあまあ、うん、まあ、雨とムチ、たまには、ね、
たまにはいいと思います、
うん、はい、はい、うちさんから、キシン君はマックとか吉野家好きでしょ？
そうですね、いや、でも、そのマック、マック、吉野家、吉野家はしないかな、
そんなお前モナキッズジャングルぐらいのテンションで言うか、子供
行こう行こうとか言わない、
ああ、バンボシみたいに
行くのは、よく行くのは、あの宮城スーパー。
ああ、レベルがちょっと上ですね。
そう、宮城スーパー、内地の人分かる？なんか、なんて言えばいいのか。
惣菜屋、弁当屋みたいなね。
そうそうそう。
内地の人じゃなくても分からないよ。なんどこね、宮城
スーパー。いや、宮城スーパーめちゃめちゃ有名ですよ。え、丸台ぐらいの知名度ありますよ、マジで。
上間交差点、商店なのに丸台ぐらいの知名度あるって。
知名度で言えばマジ丸台ぐらいあります。
これ丸台考えた方がいいですよ。
上間ス
ーパー。丸台って地域によってはないから分からない人もいるじゃないですか。
ああ、そうね。うん。うん、
宮城スーパーはその丸台に勝てるぐらい1店舗しかないのに
そう、
宮城スーパー
死に計算早いですよ、レジの人、
はいはいはい、
あ、那覇市民体育館の
そう下です
ところだ、はいはい、
いや逆です、宮城スーパーの上ですね那覇市民があ
のエッチな DVD とか
あってる建物の
ところだ、もともとおもちゃのバンバンだったとこね、
はいはい、うん、宮城スーパーの隣確かうな鳥じゃなかったっけ、
宮城スーパーの隣にだからあのぶっ豚が自分の皿に豚乗せてる、はい、とんかつ屋がある
居酒屋な、
はい、あるんですよ、
でも本当宮城スーパーの隣も弁当屋なんですよ、うん、なのに宮城スーパーが大繁盛、
ね、そうあれ好きなんですよ、ウインナー串、
あー美味しいな、
あウインナーの天ぷら分かります、惣菜の、
行ってみよう、
分かります分かります、あうんあうんうんうん、
あれ2本と稲荷ですだから、
うん、あっちの稲荷な、虫
が、
美味しいよな、
虫が死ぬぐらい
酸っぱい、そんな酸っぱかったっけあっち、
宮城スーパーのはどっちかって言ったら甘かったか
な、甘いよ、うん、あっちはそんな酸っぱくない、息子がねよく食べる稲荷、
マカビの弁当屋があるんですけど、
うん、
わかります、マカビの弁当屋、
マカビって言ったら古島とかあの辺でしょ、
そうそうそう、古島のファミマとラーメン屋 の、うん、あの間にあるマカビの弁当屋のあれは酸っぱいです、かなり、
ああ、あっち左手にあるところ、
まあ、右とも左とも、
あのカメラの北村から来たら橋渡って左手にある、
橋渡ったら左手です、ね、
あ、はいはい、うん、地面が油ぎっしゅなところ、
あ、そうそうそう、
地面入り口2段ぐらい階段あるさ、
ありますね、
もうあれ怖くてね、油で滑り、
そうそうそう、
油めっちゃ、
うん、あれただあれ惣菜の油ですからちゃんと油使ってますよって、
あそこのスーパーはだから朝は油をこぼすことから始めますから
違う違う違う、
水
打ち水みたいな、
打ち水みたいな、
いやいや、どんな迷惑でそんなことね、あれはだから老舗という、証拠でもありますから、あの油は
あそこはいいっすね、
あそこいいよね、安いしね、美味しいよね、
安いね、
あそこと系列なのがあの福山、首里の福山と、
はい、
あけぼの、にあるあけぼの、あけぼのストア、
わショック、
あれ みんな3軒一緒、弁当のメニューも一緒、
なんかああいうところは系列とか言わんでほしいなんか、
まあ、地元に根付いた弁当屋って感じだもんな、
そうそうそうそうそう、うん、なんかもう 誰が始めたかもわからないんですよって言ってほしい。私も最近入ったんだけどね。
うん、あっちも美味しい。100円そばもな、だしも聞いてて美味しい。
店自身が鼓動を始めたんですよみたいな。
もうそんな弁当は逆にあるか。なんかそれ店自体が始めたんですよ。
はい、じゃあ、
待って、あミュージックは、あまだ
残り1分なんだから、
なんだ、あ一応もう確認許可取れたんですか。
メール、あーちゃんとお電話で話して、あ実はお返事待ちなんですけど、こうでこうして何だったら出てくれというところまで依頼はしてますね。
お何だったら出てくれ、
ちょっと商品の説明とかもしてくださいよっていうことで
パイオニアさん
お願いしてます。
パイオニアさんに電話したんですか。
パイオニア担当の田之上さんに。
ちょっと待って、パイオニアさんの人に会えるって相当光栄なことですよ。
いやーマジか、
本社の人が来たみたいな、バイトしてて
広報の人だよ。
いやいろいろ聞きたいこと、
本社ところじゃないの、
いっぱいあるぜ、
タレントとかではないですよ。
マジ胸がドキドキ、ごめんなさい、キュインキュインしてきました。
ああ本当、うん、俺目がチカチカしてきた、
鼻だけに。
目がチカチカ、
鼻だけに、
おめ言葉か分からん、あ目がチカチカしてきた、
楽しみ。
すごい、まあまあでもこれなくても、うん、
そうそう、だからもし使用ダメでもちょっとね、なんか話は聞きたいなと思って、はい、
また来週。逆でしょ、話ダメでも音だけ聞きたい。
時間いっぱい、
まあ、すいません、
ありがとうございました、
さよなら、はい、ありがとうございました。